こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克世が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしています。ぜひ概要欄からご登録ください。国会がですねスタートして参院選のですね、招集がかかったということで、また話題になっているのが NHK 党のガーシーですね。ガーシーさんはドバイから発信を続けていって、今回事情があって国会に参加できないというふうになったわけなんですけども、このガーシーね、暴露系 YouTuber ということで芸能界をぶっ壊すというふうにやっているんですけども、それがどの程度ですねこの日本もしくはそのプロレス団体に影響を与えることができるのか、それについてですね横森が解説しました。ぜひこちらの動画ご覧ください。
はい、こんにちは。今日はですね8月3日ですね、第523回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュース何かありますかね。
最近そうね、ガーシーさんっていう方がいるでしょ、
NHK 党のね、
そうが参議院本会議にこれに出席しなかったということでニュースになってるんだよ。
そうですね、
これでニュースになると面白いねって本当にね。だから彼を褒めてるんですよ、これ多分。今の世の中っていうのは ESG だから。知ってる ?ESG。
SDGs とかね。
はい。そう。もう CO2 削減なんだよ、CO2 減らすにはどうしたらいいか。まず飛行機乗っちゃいけない。
はい。
そうすると、ドバイから来るって言ったらすごい CO2 使うわけじゃない。ね。もうこれからもう本会議なんていうのは全部オンライン化がいいね。そうすると、国会議員、これほら、300人近くいるんですよ。200何人って。例えば300人、そのスタッフとか入れたら持ってるわけじゃない。300人が全国から集まるわけでしょ、これ。本会議のために。どれだけ交通費使うんだよって。ESG で言えば、はっきり言って、これ、なんとかしろって言って、投資不適格になるよ、これ。300人も本会議やるなんて言ったら。
基本的にね、移動でね、どれほどの CO2 を排出してるのかっていうことになりますからね。
もうとにかくESG とはもう、人間が空気吐くから、空気吐くこともダメだから、企業活動とかから見るとね、国会は企業じゃない、国だとか言うけどね、これからね、やっぱりね、オンライン会議がベターだよね。もうなんかね、世の中っていうのはさ、オンライン会議に対しても否定的だよね。遅れてるっていうか、ESG に対して否定的でね、そういうのはもう断球しなきゃいけないよね。
とは言いつつね、ESG の流れで、結局企業に対して非財務情報の開示義務っていうものを、これが2023年やるんですけど、実はですよ、びっくりしたんですけど、日本の政府は対象外なんですよね。
なんで外なのって。
本当にさ、これすごいなと思って。
政府が遅れてるのよ。だからなんでオンライン会議でさ、ほら、ズームとかの画面でこういう風になるじゃない。これ、200画面ぐらいこうやって名前、顔が出てるわけよ。これ見たらさ、誰が居眠りしてるかもわかるでしょ?ね。これを国会中継じゃなくて、オンライン会議をね、国民にライブ配信すればいいんだよ。そうすると、居眠りしてる議員、居眠りしてない議員とかさ、もう出てくるわけよ。こういうのがもう大事だよね。というふうに、横森は思ってるんだけれど。
で、実際に NHK 党のガーシーとかは、横森さんどう思います?ガーシー当選したことによって何か変わるかなっていう期待はありますか?
まあ、ね、そういうのがあってもいいんじゃないのっていうぐらいで別に。ただね、怯える人たちはいるけれど、世の中もうみんなそのほら、偉い人たちって、みんななんか、すでに傷はあるでしょ?ない人なんかいないと思うよ。だから、バルサイって困ることは、やっぱり多いと思うからね、それは。だから、世の中の考え方っていうのは、こういうことしてはダメ、何々してはダメっていう、こういう、ほら、10回じゃないけど、これをやってると、人間の発想力とかもね、低下してしまうからね、国会議員は、してはダメっていうふうに、できない人がアイデアとかいいのができるんじゃないの?
ああ、なるほどね。
アイデア。うん。アイデアが出てこないですよ。どうせだって国会議員はアイデアじゃなくて、上からプロレス団体から言われたことを、はい、やりますっていうだけの話だから、別に国会議員の方なんかにそれを求めるのもないし、まあ、エンターテインメントとしては、いいんじゃないの、はい、っていうことだよね。
なるほど。まあ、だから、一応ね、その闇を暴くとか、その強い権力を持っている人たちがお金の力でね、メディアのその情報をね、操作してるみたいな、そういうところを、まあ、ガーシーはついているように見えるんですけど。
そんなの当たり前じゃん、本当に。メディアそのものが何のためにできたかって言ったら、もう洗脳のためにできてるわ。でもこんなのね、もう昔から決まってるのよ。テレビは洗脳装置。だってさ、これ、江戸時代とかなかったんだよ、メディア。瓦版みたいなのあるけど、あれ、自主的になんかゴシップやって、民を楽しませてただけでね。で、本当言うと、メディアっていうのはもうほとんど戦後なのよ、これ。 ね、アメリカでもそうだけれど、その前もラジオみたいなのあったけど、ほとんどの人が持ってなかった。戦後になって、とにかく新聞とか、第二次世界大戦の時の朝日新聞なんかひどかったでしょ、本当に。いけいけって感じで。だからその後も今の朝日新聞ひどかったでしょって、嘘ばっかりっていうね。もう昔からね、新聞とかね、テレビ、正しいのは日付だけっていうぐらいでね。まあまあ、そういうことばっかり言ってるとね、いじめられちゃうからやめよう。まあ、とにかくメディア自体が洗脳、だから、この洗脳のための装置だっていうことは、ほとんどの人が知らないでしょ。メディア信じてればいいことがあると思ってるでしょ。まあ、そういうもんだよ、大衆は。だから洗脳される大衆。そうするとさ、コントロールしやすいのよ、大衆を。コントロールしてれば、あとはもう月に打てって言えば打つしね。まあ、そうなるだけの話であって。まあ、何を暴露したって大した変わんないよ。
なるほど。
だけど、世の中じゃエンタメとして面白いでしょ、と。
うんうんうん。
だけどさ、最近のメディアっていうね、メインストリームメディアね。
はい。
新聞とかテレビとかね。
はい。
こういったのは面白くなくって、エンタメは、この暴露があるのは、そんな YouTube もバンされちゃってるのか。
そうなんですよ。YouTube がなんか、
YouTube 見れないけど、そうすると他のメディアあるでしょ。他のところで暴露があって、面白いでしょ。なんか本も出したみたいな、彼。だから本とかさ、そういったところに行くんじゃないの。面白いところ。
なるほど。
だから面白いところをね、目指して大衆っていうのが行くからね、もうだってコントロールされに行く人たちはもう年も取ってっちゃってさ、若い人たちほど違うエンタメに行ってるじゃない。
うん、わかる人はそういうニッチなね、エンタメの方、
うん、もう
本当の真実にありつけるような本とか、YouTube じゃない、言いたい放題言えるような場所に行きがちだし、でもメインストリームのメディアですよね。うん、洗脳装置としてのその大手メディアに、やっぱりほとんどの人たちはコントロールされて生きていくみたいな形ですよね。
うんうん、でもこっちのね、ニッチな方が本当のこと言ってもね、こっちから見るとね、陰謀論にしか見えないのよ。
見えないですよね。
もうだからこっちが面白いんだけれど、だからさ、本当の面白さ、こっちの人たち、大衆の方々とさ、分かってねえよなっていう。もうだからつまんない、コントロールされてるだけのエンタメでしょ？だからつまんないよね、こっちはって思うんだけどね。まあ、はい、いいや、それ人それぞれだから。
そうですね。はい、うん。そこの中でね、まあ政治にもちょっとエンターテインメント性が入ったっていうのが、ガーシーのちょっとした影響かというところですけど、うん、まあ結局、そうやって暴露系が出たとしても、そこまで今の社会構造ですよね。うん、作られているその世界、それは、変わりようがないっていうのが横森さんの見方だということですね。
まあそうですね。はい。
はい、わかりました。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。